おはようございます。今日の御言葉はマタイの20章20節から、28節までです。マタイの20章20節から28節までゆっくり読んでくれますか。
その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんなお願いですかと言われると彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座るようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方が私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の10人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う人は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのです、あるのと同じです。
今日のテーマはそのリーダーシップの、テーマなんですけれども、神の御国の中では、どういうリーダーは偉大のリーダーなのかっていうことをちょっと皆様と考えたいと思います。そしてこれはその日本の成長とすごい関係しているのではないかなと思うんですけれども、他の国では、どんどんクリスチャンの数が増えていて、そして日本ではあまり変わりがないんですね。ある学者が 3%、 他の学者は 5% 言うんですけれども 1%という人もいるんですね。けれども他の国では、韓国見れば、30、40年前は日本と同じような数字だったのに、今はもう3割以上クリスチャンになってるんですけれども、どうして日本だけがなかなか福音が広がらないのか、このリーダーシップと非常に関係していると思うんですね。そしてこれは私のお父さんの時代の宣教師も責任があると思うんですけれども、昔の、宣教師っていうのは日本に来て、そしてやっぱりみんな思ったのは不思議な国だなと思って、なかなか日本の文化は奥深いなとか、ちょっと日本の考え方はわからないから、その、教会の中では聖書を教えるけれども、その聖書の教会の形とかその組織的なことはちょっとよくわからないから、ある程度任しましょうっていうような考え方あったんではないかなと思うんですね。そしてけれどもそれにはすごい大きな問題があって、今は読みませんけれども、創世記の11章の中では、そのバベルの塔っていう話があるんですね。そしてその御言葉の話では、世界中の、国がどこで始まったのかっていう、話なんですね。そしてどうやって国が生まれたっていうと、昔は、全世界の人間が一つやったんですけれども、みんなだんだん傲慢になってしまって、そして神様より偉くなれるんではないかという心を持ち出したので、神様は困難を与えたんですね。そして言葉を分裂して、そしてだんだんその事件から ある種類の人間が私たちが同じ言葉使うから、国になりましょうっていうようなものがそこから生まれたっていう話があるんですね。ですからその国っていうのは基本的に一緒だから似てるものがあるから一つになれるっていうものがあるんですね。ですから同じ言葉だから、国になれるとか同じ皮膚の色があるから国になれるとかその同じような興味があるから国になるとかそのような自己中心的な土台で国っていうものが生まれたんですね。ですから、アメリカの文化でも日本の文化は 100% 正しいっていうわけではなくてものすごいその国によってその文化の中でもちろんいいものもありますけれども中にはすごい自己中心的な不健康なものもあるんですね。けれどもこの福音がこの世界この日本に入ってきたときによくそういう文化的なことはわからないのでそれはあまり考えないことにしてそして福音だけを伝えましょうというような宣教師が私のお父さんの時代そしてその前の時代の宣教師をそのようにやってたんですね。それをやってしまうと間違えたリーダーシップが入ってきたんです。初めから入ってきたんですね。そしてそのリーダーシップの価値観というのはもうこの聖書の中の、マタイの20章の20節から28節の中のその人間的なリーダーシップがそのまま入ってきたんですね。私たちは私が偉いんだってどうしてが偉いっていうと私はあなたより知恵があるから私はあなたより賜物があるから上に立つもんなんだとかそういう人間的な価値観でもう教会の中に入ってきたんですね。初めからそうなってくるとなかなか広がらないっていう問題が福音がなかなかうまくいかないっていうようなことがあるんではないかなと思うんですね。そしてこの偉大になるっていうのは完全に悪いもんではないと思います。やっぱりどの人間でも私の人生が本当に生まれてよかったって本当に私の人生はなんか素晴らしいことが生まれてほしいってそのような希望を持つことはすごくいいことなんですね。けれどもその偉大な人になりたいというのはその偉大な人になりたいという動機が非常に大事なんですね。そしてこのお母さんが教育ママが一生懸命息子二人が、いい場所が与えられるように、イエス様に、頼んでたんですけれども、このような考え方は、もう現在の日本でもあるんではないかなと思うんですね。私のお父さんも昔、横浜で、ある高校の院長だったんですけれども、その高校に入るには試験がとっても難しくて、そして、やっぱりね、その受験前はいろんな一度も会ったことないような人たちからお土産がうちに来てたんですね。果物とか缶詰とか、そしてやっぱり勇気のある人たちはピンポンしてすいませんって斉藤と申しますけれども、院長先生とちょっと一言話したいと思いますけれども、それで玄関どこでなんかお土産を出してお願いします、うちの娘が、明日から試験が受けるんですけれども、どうにかなんかそういうことがあって、そして私の父さんが一生懸命ね、いや平等にやってますので、これはちょっと受け取ることができます。いやいや、そういう意味ではなくて、もうただ、そういうんじゃなくて、どうぞ食べてくださいって。そして私のお父さんもう一度説明して、いや、私が、こういうものがもらったから、試験受かるとか、そういうことはまずありませんよ、って言って、そう一生懸命それ言って、そして、受かんなかった場合は、あいつっていうようなものが入ってきて、けど受かった場合はまた来るんですよ、いろんな。ものが来て、ですから私たちの社会の中でもこのようなものがあるんではないかなと思うんですね。そしてこの2人、このお母さんと息子2人の、最初のその 神様の価値観と人間的なリーダーシップの、ズレっていうのは20章と21章に出たんじゃないかなと思うんですけれども、もう一度そこを読んでくれますか。
その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。
そしてこの頼みの中でものすごい自己中心的なものがあるんですけど、もう一つこの頼みの中にあるのはね、私をリーダーにしてください今っていう、もうボーンと立場与えてくださいというような頼みなんですね。そしてそのような考え、インスタントリーダーって私よく言うんですけれども、たまに KBF でもこういう人が現れます。で KBF の最初の集会終わった時に来て、ロブさんもこの教会大好きなんですって、私が今日は初めてなんですけれども、私は、何々進学校から卒業、そしてそれだけではなくて、私がいろんな賜物があるんです、予言の賜物もあります、それだけではなくて私通していろんな人が癒されたことがあります、ですからこれから一緒にちょっと働きたいと思うんですけれどもって、まずいきなりリーダーさせてくださいっていう頼み、そして今度どうしてリーダーになるべきなのかっていうのは、自分のできることを自慢する、これができる、あれができる、これができるっていうような頼みを入れて、そしてこのような考え方は結構こうあるんではないかなと思うんです。教会の中では、私がこの賜物があるから奉仕するべきなんだって、音楽の賜物あるから私がなんかしないとって思ってて、けれどもその人のイエス様の心の中に住んでる働きがほとんどない、まだですから、賜物がたっぷりあるんですけれども、その人格、イエス様のような人格が全然育てられてないんですね。ですから賜物だけがあるから、そういう人をリーダーシップに入れてしまうと周りの人がものすごくしんどくなってしまうんです。なぜ言うと、やっぱりどうしてもこのお母さんと息子2人のような傲慢が入ってしまって、そして人を押し付けたりプレッシャーかけたり、ですからリーダーになるんだったら、まず第一、自分がうまいんだとか、自分が賢いんだとか、うまく音楽ができるかとか、そういうのを置いてね、自分と神様の関係が大事なんです。そしてその関係がしっかりしてなかったら、いくら賜物あっても、周りの人がボロボロになってきます。ですから、偉大な立場が欲しいなと思ったら、その立場もらうには激しい深いとこまで自分の心が成長させられます。ですからこの人たちがこれを気づいてなかったんですね。すぐにもうイエス様お願いやからって、私の、あなたの隣に座れますようにってよろしくって、そういう単純に考えてたんですけれども、偉大な立場が神の御国に与えられるんだったら、まず第一、自分の賜物ではなくて、自分の賢さではなくて、自分と神様の関係がどの程度深いところまで来てるのかっていうのは、それが土台なんですね。そしてその自分と神様の愛の関係がしっかりできてなかったら、今度自分の賜物が武器みたいになってしまって、人をぐじゃぐじゃにしてしまうような可能性があるんですね。23節見ましょう。読んでくれますか。この頼みの後にイエス様の答えなんですけれども、23節。
イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします、しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。
22も、すみません、22も読んでくれます。22、23、はい、
けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします、 しかし私の右と左に座ることは私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。
この二人の弟子がイエス様に言われたのは、あなたを頼んでいることがその意味が気づいてないって言われたんですね。どんなにすごいものなのか、あなたを求めているものはどんなにすごいものなのか気づいていないっていうことを言われたんですね。そして私たちもこれを気をつけた方がいいんではないかなと思うんですけれども、神様に何かお願いするときに本当にそれをもらうんだったら、まずね、もらう前に神様は私たちの心を準備してくれるんです。そしてその大きなものを頼んでしまうと大きな準備が必要になってくるんですね。例えば結構大昔、だいぶ前に、もう17、18年前に私は祈りの中にこう言ってしまったんですけれども、神様、日本を尽くしてくださいって、何でも犠牲しますので、死んでもいいからとにかく尽くしてくださいって言ってしまって、それが言ってしまった時に、なんとなく感じたのは、神様が、え？マジ？って、本当にそこまで頼むの？で、それだったら、本当に全日本が救われてほしいんだったら、その準備があなたの心の中に始めるよっていうような、言ってしまったっていうようなものがあって。ですから私たちが本当に祈った時に、気づいてないといけないのは、何かを頼めば、その準備が始まることも確保しておかないといけないんですね。例えば、神様、私がもうどんな、もう何でもあげますので、とにかく結婚できますようにって、もう何でも、もう全てを捨てますので、もう結婚ができますようにって。ほんま？全てを捨てるの？って。そして今度はその結婚の準備として自分のわがままとか自己中がボンボンボンボン見えてきて、その恵みをもらう大掃除が始まるんですね。ですから私たちが何か頼んだ時に、今度はやっぱり心を準備して、これをもらうには何を手放すのかっていうような心も大事なんです。何か欲しかったら単純にはいよはいよってあげるもんではなくて、それをもらう前に受け入れられるような準備があるんです。調べによりますと、くじで大金もらってしまった人たちはほとんどダメになってしまうんですね。アメリカでもそういうなんかくじが店のレジで買えるんですけれども、それ当たって何億円当たってしまうと、ほとんどの人間はその恵みによってダメになってしまうんです。なぜ言うと、それを受け入れるような準備をされてないんです。そこまでのお金を管理するための準備をできてないので、ですから潰れてしまいますね。ですから私たちが神様に何かをお願いしたときに、今度はこれをお願いするんだったら、今度聖霊が来て私たちの中にいろんな働きをしてくださるって、それを受け入れられるように働きをしてくださることもちゃんと確保しておかないといけないんです。ですから、偉大なリーダーになりたいんですって、本当に自由に私を使えるようなリーダーにさせてくださいって祈るんだったら、その準備が始まる。そしてそのリーダーの立場与えられた時に、なんかいきなりポーンってなってしまったんっていうのはなくて、ものすごい深いとこまで神様は私たちの心の中に働いてくれます。24節見ましょう。
このことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てた。
どうして腹立てたのかな、この10人。この2人が、私たちがこの立場が欲しいんです、お願いしますって言った時に、ものすごくこの2人が怒ったんですね。腹立ったんだけれども、いくつかの理由があるんではないかなと思うんですね。一つはみんな同じことを思ってた。あの立場欲しいなとみんな思ってたけれども言う勇気がなかったけれども、こいつらが言ってしまった、腹立つっていうようなものがあるんではないかなと思うんですね。そして人間はよくね、 自分したいなーっていう罪を他の人をやると一番腹立つ。ね、自分がしたいなーって、だから よくね、ものすごいお金を気にするような人、教会の中でお金がどうなってるの、どうなってるのって気にする人は、一つの注意なんですね。ひょっとしたら、この人はお金の問題があるんではないかなって思ってしまうんです。そこまでヒステリックにお金のこと気にするんだったら、ちょっと自分、この人の心の中では、同じような誘惑には弱いんではないかなって。あとは、男性と女性が変なスキンシップを持ってしまって、不健康なスキンシップを持ってしまうと、一番怒る人っていうのは多くの場合は、心の中で同じようなファンタジーを持っている人たちなんですね。そしてそのファンタジーを持っているから、カチンって来て、罪って言うんですね。なぜ言うと、自分の心の中で同じことをやってるからっていうことなんですね。ですから、この10人の弟子は、オリコちゃんで真面目にそこに座ってて、そしてこの事件が起きたわけではなくて、みんな多分ね、同じようなことを考えてて、ですからこれ、私が本当に極端に怒るって、何かに対して怒るっていうのは、まず自分の心を確かめないといけないんではないかなと思うんですね。どうして私はここまで怒っているのかっていうことを確認して、自分の中でも同じようなものがあるのか、それか同じような弱さがあるのかっていうのを確かめる必要があるんではないかなと思うんですね。それでもう一つは、この中に、この12人弟子の失敗としてはね、この2人を頼んだことは、本当に後の10人関係ないんですね。その2人とイエス様の、悩み相談というか問題なんですね。けれども人間は余計のお世話しようとすると、どんどんどんどん問題が広がっていくんですね。自分が責任が与えられてないのに、この人を直してやろうとか、この人を見張ってあげるとか、結局余計なお世話をしたくてしょうがないっていうようなものが持ってると、いろんな問題が広がるんではないかなと思うんですね。そしてこれはその私たちの国の教会にも関係しているんではないかなと思うんですね。いつも よく話に出すのは、日本の教会は平均30人ぐらいなんですね。そしてどうして30人を超えないっていう、場合によって50人とかそのような教会もあるんですけれども、なかなか成長できないっていう理由は、一つはその教会のイメージが間違えたとこから出てきたんではないかなと思うんですね。そしてそれは例えば空手の道場、日本どこ行っても空手の道場っていうものがあるんですけれども、空手の道場っていうのは5000人来てる道場がないんですよ。はっきり言って5000人までってないんですね。ちょっと大きいのはあるんですけれども、普通だったらだいたい30人ぐらいが練習しているわけなんですよ。そしてひょっとしたらメンバーの中では50人80人がいるんですけれども、実際にやってる人たちはだいたい30人ぐらいが多いんではないかなと思うんですね。柔道のクラブもある大学では柔道のクラブ500人がいるで、それはない。柔道のクラブっていうのは大体決まってるんだけれども、この15人とかこの30人、大体30人まで行くんだけれども限界なんですね。そしてどうしてそのような限界があるっていうと、そのリーダーシップの考え方なんですね。細かいとこまでこの30人の面倒見てあげるって。ですからいつ立てばいいのか、いつ掃除すればいいのか、どこ行けばいいのか、何をすればいいのか、細かい余計のお世話 をリーダーシップ取ってしまうと、結局ね、5000人管理することはできないんですよ。細かいとこまで、どこ行ってたのって、昨日がちょっと練習が休んでたんだけれども、どういう意味なんですかこれはとか、いや私がこう、それはあかんとか、ちゃんと細かいとこまでみんなリーダーシップ取ろうとすると、やっぱり30人の限界が出てくるんですね。頑張れば50人までいけるかもしれない。もっ と頑張れば100人までいけるんですけれども、その以上なってしまうと、もっと力強いものはいるんですね。そして本当に500人も1000人も5000人ぐらいを支配したかったら、そういう細かいとこまで見張りするっていうのは特別な力がいるんですね。そして多くの場合その力っていうのは恐れなんですね。ですから結構新興宗教の中でそれがあるんですね。恐れがあるからみんな怖いから従うっていうものがあって、そうするとたった30人じゃなくてもう大きな働きができるんですけれども、その中の人たちが罰当たるんちゃうかっていう不安の中で従って献金する。怖いからこれ出なかったら変な事件が起きるんちゃうかって、ですからこれをちゃんとする、仏壇をちゃんと守る、これをちゃんとする、そうしないとなんか怖くてなんか起きるんちゃうかって恐れが動機なんですね。けれども福音伝えるには恐れや動機はありえないんですね。なぜ言うと神は愛だから。ですからその恐れを使って大きな教会作るっていうのは非常に矛盾があるんです。なぜ言うと神の御国はその恐れだらけの場所ではありません。愛の場所なんです。そして今度はやっぱり30人だけの人たちを細かいとこまで支配するっていうのは、それも神様の御国のやり方ではないんですね。どこに行ってたのって、って先週誰と食事してたんやとか、ちゃんと許可をもらったのかとか、そこまでしてしまうともう固まってしまって福音が広がることができないんですね。これと似てるんではないかなと思います。この瓶の中にどういう水入ってるんですか。天然水って書いてあるんですけれども、とっても美味しい水で、これをずっと置いてみるとどうなりますか。多分ね、まずちょっと味が違うなって、ちょっとプラスチックな味するなとか出てきて、ずっと放っておいたらね、多分色が変わってくるんですね。そしてほんまに何年も置いたらひょっとしたら緑色になってしまうとか、その可能性があるんですね。どっちかどうしてかっていうとね、出れないから閉まってるんですね。ここだけっていう、この水がもともとどっから来たんですか。南アルプスから来た素晴らしい水だったんですね。けれどもこの器に入れてしまって出れない状態ですので、ほっとくと腐ってしまって、そしてまずいものになってしまうんですね。そして気をつけないといけないのは、小さな教会もこのようになれるんですね。あなたはこの教会のメンバーですって、このような責任、あなたの責任はじっと座っておくことなんですって、この奉仕をしなさい、これをしなさい、そしてあなたはもう永遠まで席がここですので、出ていったらダメよっていうような考え方があって、そしてメンバーたちが、ね、もうここでずっと10年も20年もうそこにいるんですけれども、枯れていってるんですね。なぜ言うと、もう縛られてるんですね。細かくこの器の中に働かないとダメっていうことになってしまう、なってるので、福音が広がらないんですね。けども私たちが、与えられたのはマタイの28章の中にあるんですけれども、後で読んでみてください。けどもそこに私たち言われてるのは、全世界に行きなさいって、そして、福音を伝えなさい、弟子を作りなさい、そのオープンの、頼みなんですね。ですからそうだったら、その無限な、本当に自由を与えるような頼みなので、こういう入れ物にしてしまうと働きが止まってしまうんですね。ですから本当に健康な教会というのは、この、アルプスの川と似てるんではないかなと思うんですね。そして本当に健康な川っていうのは、水が流れると清められるっていうことがあるんです。砂に当たったり、泡としていろんな動きとして、その水がきれいになっ ていくことがあるんですね。そして不思議に調べによりますと、例えば、川の上のところで牛の死体があって、それが腐ってたら、けれどもちょっと測ってみると、だんだんだんだん、最初は水、その下の水は汚いんですけれども、ずっと1キロか2キロ下行くと、そのバイ菌の、証拠がもうないんですね。清められてるんですね。ですから本当の教会っていうのは、人を縛ってここにいなさい、火曜日何してたの、水曜日何してたの、どこ行ってたの、献金どの程度上げてたの、誰としゃべってた、ちょっとあなた独身でしょって、独身なのに15分も女性と話してたのって、ちょっと怪しいと思うとか、そこまで支配してしまうと腐った瓶になってしまいます。そして福音が広がることができないんです。本当は私たちが川にならないといけないんです。そしてどんどんどんどん人を受け入れて、受け入れて夢を与えて、そして聖霊の力、恐れ、リーダー恐れてるから変えられるのではなくて、聖霊の力で変えられて、そして素晴らしい人として送り出すっていうような教会になったら、日本、全日本に広がると思いますね。ですから、KBF のメンバーシップは1年だけなんですね。そして、永遠じゃなくて1年だけで、そして1年経ったら、もう一度皆様祈ってください。そして私はここで残ればいいのか、それかその川の流れで別なとこに行って福音伝えるのか、そのようなオープンの心が持っているような教会、どんどんどんどん日本に広がっていかないと福音が伝わりません。こういうちっちゃな瓶ばっかりだったら、もう伝わり、もう広がることができません。そのような大きな心の広いような形でやらないといけないんではないかなと思うんですね。ですからよくKBF の中で、KBF を辞める人も出てくるんですね。そしてビクビクしながら、すいません、ちょっとロブと話があるんですけれども、私が、これで KBF2 年目なんですけれども、今はちょっと引っ越したので、加古川に家になって、そしてやっぱり遠くてちょっとしんどくなって、加古川にある教会に行こうと思ってたんですけどって、そして僕がよかったねーって、あれって、いや2年間もいろんなことを学んで、そして今度加古川かーって、そうか、じゃあ今あなたの祝福のために祈りますって祈って、そんないいんかそんなって、日本救われるんだったら、そのような心を持って教会を建てるしかないんです。そしてこういうちっちゃな瓶の考え方だったら、もう10年100年経っても救われることはないと思いますので、そのような価値観でやりたいと思っています。もう一つのポイント、25節26節、
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間では偉くなりたいと思う人は皆に使えるものになりなさい、
この世の中のリーダー、会社とか、学校とか、そのようなリーダーはよくこのようなことあるんですけれども、リーダーっていうのはいつも気にしているのは、尊敬されているのかっていう不安で、本当にみんな私がリーダーとして尊敬しているのかっていうこと不安で、ですからいろんな試しがあるんですね。そしてこのようなものも結構あるんではないかなと思うんですけれども、社長さんか上の者が加藤君呼んできて、加藤君ちょっと来てって、そしていやお前はねかなり頑張ってると思うので、今度札幌の支店に行ってほしいって、彼もファミリーもあるし、マンション買ったばっかりなのに、けれども試してるんですね、どうするかって。そしてその加藤君が、いやちょっと嫌やとか、そんな僕もう神戸がいいから、もうそんなこと言うんやったらとか、なんかそれを言ったらちょっ と何この人って、この人の将来は難しいなって、なぜ言うと素直ではないって。けれども加藤君がはいわかりましたって札幌行きますって言ってくれたのはいい子や、あの人はいい人なんだって思って、そして自分の権威が慰められる、あちょっと私があのリーダーなんだってね、言ったらポーンって飛んでいくって、出張してこいって言ったらはいって言ったら安心が、やっぱり私がもう権力がある人なんだなって安心、それがこの世の中の価値観なんですね。この世界にあるようなもんで、命令出したらみんな飛んで行ってくれるから安心っていう。けれども下手したら同じようなリーダーが教会の中に入っていく可能性があるんですね。そしてそのリーダーは、メンバーたちを命令して、細かいとこまで何をしていいのか何がいけないのか命令して、そして飛んでいくか、それか反抗になるかとか、そのようなものを試すんですね。そしてそれみんなピョンピョンピョン泳い、すぐ動いてくれるんだったら安心もらって、私が結構ちゃんと尊敬されてるんだって。けれどもそういうやり方だったらね、しんどくてやめてしまう人が多いんです。ですから日本のキリスト教の世界ではいろいろありまして、教会行かなくなりましたっていう人がもう大勢なんですね。なぜ言うと、このようなリーダーシップの下にいてしんどくて、そしてやめてしまったっていう人がもう本当にたくさんがいるんですね。そしてよく教会の中ではリーダーを尊敬しなさいって、リーダーはもう神様の代表ですので従いなさいっていうような教えがたくさんあるんですけれども、その中にはその通りなんだけれども、気をつけないといけないなと思うのは私たちの文化なんですけれども、例えば姫路に行くと姫路城っていうとこがあって、立派な建物なんですね。そして500年前はそれはその町の中心だったんですね。そしてその姫路城の一番偉い人は、その町の神様みたいなもんだったんではないかなと思うんですね。一番力強い人っていうのは、500年前は一番力強い人っていうのは、その人は真実そのものって。ですからその人が黒は白なんだって宣言したら、はいってみんな従うしかない。従わなかったらこうなるので、その人間は真実、リーダーは真実っていうものが私たちの文化の中にあるんです。ですから、そのような考え方があると、とんでもないような新古宗教が生まれる可能性があるんですね。そしてオウム真理教のサリンの事件というのは何があったっていうと、その弟子たちが朝原彰子は真実になってたの、真実そのものこの方ですって思ってしまったんですね。ですからそうなると今度は大きな犯罪を起こした後にみんな言ってたのは、私たちは責任ありませんって、なぜ言うとただ従ってただけなんですって、そのような考え方は私たちの歴史の中に入っていってるんですね。そしてそれが教会の中に入っていくと、とんでもないような教会になってしまうんですね。どの教会でもその牧師は真実ではありません。その牧師は不完全な人間なんです。そしてもちろん神様の代表なんですけれども、場合によってこけます、場合によって間違えたことを言います、場合によって失敗します。ですから私たちはまず第一、神様の御言葉を大事にしないといけないんですね。そしてもちろんリーダーを従うのは大切なんですけれども、リーダーは異常なことを頼んでしまうと、人間としていや私はこれできませんって、ね、そこまで命令されるのはちょっと異常と思いますので、聖書の中にこう書いてあると思いますので、ちょっとそこまではちょっとできませんって、そういう偉そうに反抗的な心ではなくて、けれども人間というのはどんなリーダーでも完全に真実になった人ではなくて、ただ真実を管理する人なんですね。 そしてそれ以上になってしまうと変な教会、不健康な教会ですから、一つの不健康な教会になったなっていう印っていうのは、悩んでる時に神様何を言おうとしているのかって先に考えるんではなくて、先生何思ってるんだろうって思ってしまうと、もう危険状態に入っていってるんですね。なぜ言うと、神様は皆様と直接な関係を持ちたがってます。そして導きはもちろんリーダーと相談するのはそれもいいんですけれども、第一先生が何を思ってんだろう、何を言うんやろうとか、それは神様より大事になってしまうと間違えたような価値観が入ってくるんですね。ですから一つは私たちの国ではの中では、そこまで尊敬してもらっているような教会が多いんではないかなと思うんですね。そしてそれは聖書的なやり方ではなくて、私たちの歴史から来たようなもんで、ですから変なこと言ってるのに従うしかないっていうようなものになってしまって、そして今度は福音が縛られるっていうことがあるんではないかなと思うんですね。そして26節読んでください。全然違うようなリーダーシップのやり方があるんですね。
あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間では偉くなりたいと思う人は皆に使えるものになりなさい。
もう一度読んでください。
あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間ではあなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。
しもべリーダーシップは聖書的なリーダーシップなんですね。しもべリーダーシップ、そしてしもべリーダーっていうのはどういうことをするっていうと、人が成長できるために道具を与える人なの、ね、家の中ではしもべがいればパーティーをするんだったら、そのパーティーが成功させるような準備してくれるんですね。ですからリーダーっていうのは上に立って命令するんではなくて、どうやってこの人を育てていけるかっていう道具を与えたり、そのような謙遜な立場なんですね。そしてもちろん本当に危険な時にそれやめた方がいいよって言うんですけれども、それよりもどうやってこの人の賜物とか成長させられるかっていう、そういう道具を与えるような役はこの聖書的なリーダーシップなんですね。そして私たちが忠実にその人を育てていくんだったら、いずれ自分は偉大な立場を与えられます。自分も祝福されます。けれどもそのしもべのリーダーシップっていうのはいつまでも続くものなんですね。よく教会の中で間違えているのは、そのしもべの考え方に対して間違えていることが多いんですね。スモの世界に入っていきますと、最初に関取が入ってそのある部屋に入っていくと、どうなるっていうとね、一番汚い仕事をしないといけないんです。一番嫌な仕事。そしてしもべみたいに、奴隷みたいに、もうトイレ掃除したり、もういろんな嫌な仕事をやらされるんですね。けれどもスモの世界ではそれを頑張ってやれば卒業できるの。そしてだんだんだんだん先輩になってくると、今度上に立って今度他の人をしもべにするの、ね、他の人に嫌な仕事を与えてて、そう、他の人に汚れてるものをきれいにしてもらうとか、で今度やっと自分は偉くなったから何もしなくてもいいんだって、そのようなしもべに対する考え方は私たちの社会の中にあるんですね。けれどもこれはキリスト教のやり方ではないんですよ。イエス様はしもべのリーダーで、そして ずっと何が欲しいんですかって、私が目が見えるようになりたいんです、そうか、ちょっと泥の団子作るねって、ハッピタッピタって、そして癒されて、そして今度はこの人たちが食べ物がないんだって、じゃあ天のパパどうしたらいいんですかって、食べ物こうやって作ればいいんですかって、そしていつも人を育てていく、そう、人を育てていく、そして十字架にかかる前に、その十字架でベンズで乗ってそこに行ったんではなくて、カンカカカカカンカカンってロバに乗ってそこまで行ったんですね。そして最後は弟子たちに何をしたんですか。一番低い仕事をしてたんですね。みんなの足を洗うことなんですね。それが本当の リーダーなんですね。ですからそれが私の見本です。ですから、軽トラック乗る。どうしてかというと、困ってる人の冷蔵庫を運べる、引っ越し手伝える。今週は私がどういうことをやったというと、2つのパターンあるんですね。一つは聖書を勉強したり祈ったりそれをするんですけれども、休憩の時に壊れた人のベッドを直したり、冷蔵庫を配達したり、そしてそのような具体的な助けっていうのをやってるんですね。そして KBF はどんなに有名になっても私これやります。どんなにベンズ買いません。もうどんなことになっても人の夢、神様が与えられた夢教えてくれるんだったら、一生懸命それが実現できるように祈って考えて、そして助ける。だから誰か引っ越し、夢が与えられたから引っ越しするってやったら、僕は何人かと一緒にそれを手伝いに行く。ですからこの卒業して住む世界でとうとうここまで頑張ったからやっと親分になったとか、服装を変えて、そして車を変えて、そしてもうただ私は会議に出るけれども、そういう地味なしもべみたいな仕事しませんで、その日が望んでいません。ですから皆様もそのようなリーダーになりましょうね。この世の中の価値観のリーダーではなくて、本当にここに書いてある通り、これは神様の御国なんですね。ですから賛美のリーダーになっても、牧師になっても、よく私たちの社会ではリーダーが、リーダーになると行動も変わることがあるんですね。これ何回もホテルでも見たことあるんですけれども、もうホテルマンが10年前に普通のアルバイトやったのに、だんだんだんだんそこに働くようになって、だんだんマネージャーになってしまって、 そのマネージャーの上に登ってしまった人たちがね、面白いなと思うのはね、15年前のその人を覚えてるんですよ。そして15年前はね、ロブさん、今日来てくれありがとうって、なんか結婚式終わったらなんか聖書の話を教えとってなってから、15年前。今は、それで啓太君、今日何してんですか。今日は全然歩き方も喋り方も変わっていってるんですね。そして気をつけないと、教会の中でこういうことあります。偉くなってしまうと歩き方変わって、声が変わって、そのようなことあるんです。ですから私たちがそれがないように本当に気をつけましょう。本当に私たちがしもべのリーダーで、人の夢を聞いて、神様から与えられている夢だったら、どうやってこの人がこの夢を実現できるかっていう力になる人たち、それは神様が望んでいるようなリーダーなんですね。いくつかのポイントを、復習として考えてほしいんですけれども、このポイントを忘れないようにね、リーダーっていうのは夢を与える人、重たい荷物を上げる人ではなくて、夢を与える人。そしてこの世の中のリーダーはしんどいものを人に与えてみんな枯れていくんですけれども、イエス様みたいなリーダーだったら、その人のと一緒にいると夢を与えられるっていうような人なんですね。もう一つの、今日のまとめとして一言は、しもべのリーダーっていうのは成長の道具を与えてくれる人、成長できる道具を与えてくれる人、ただコントロールする人ではなくて、成長の道具を与えてくれる人、それがリーダーなんですね。そしてその成長の道具は本なのか、励ましの言葉なのか、なんか訓練なのか、けれども道具を与えて、この人はこの川の流れでどんどんどんどん清められて、どんどんどんどん素晴らしい人になっていくようにっていうような人は成長的なリーダーですね。 ですから僕はいつも考えているのは、誰かと会った時に、神様どうやって私がこの人を成長させることができるか教えてって、この人の夢は何ですかっていうようなことを祈りながら考えているんですね、うん、そしてそのような、リーダーになれば、28読んでくれますか。
人の子は来たのが使えられるためでなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです、う
んうん、イエス様がそのようなしぼめのリーダーだったんですけれども、結果は全世界が救われたわけなんですね、十字架として。そしてですから私たちも何千人の人が救われるというような教会になるんだったら、私たちはそのようなしもべ、人を育てていくような人になったら、日本が変わっていくんではないかなと思うんですね。最後のイメージとして、教会っていうのは、何と似てるっていうと、教会は空手の道場とか住むの部屋とか、そういうイメージを持って教会作ってしまいますと、30人超えることはあんまりないんですね。人間の賢さでもっと増やすこと、恐れとか賢さでもっとでかくできますけれども、普通だったら30人超えることないんですね。ですから道場のイメージを捨てて、また違うイメージとしてはね、阪神タイガースのファンと似てるんではないかなと思うんですね。そして僕はある選手と似てるので、僕行くとみんな暴れるんですね。ランディーバースバースで言ってきて、だからちょっと試合見に行くのはしんどいんですけれども、私が何回か行ったことあるんです。そして感動してるのは、4万人ぐらいですか、5万人ぐらいが集まってて、そしてそこではね、僕はやっぱり阪神の大ファンじゃないので、ちゃんとした服装してなかったんですよ。ちゃんと服装あるんですそして僕がそこに座ったら、あれいろんなちゃんと道具あるのよね、パッパッパンパッパッパン、それもなかったんですよ。そしてびっくりしちゃったのはね、ただそこにこうやって立てたらね、いろんな人がね、どうこれ使ってとか、ね、こうやってこういうタイミングでって、そしてなんか7ラウンド、なった時に、なんか風船のなんかやつがあって、僕がそれが、みんな何やってるんだろう、こうやって見てたらね、やっぱりね、風船持ってくるの、これ使ってこうして、そしてこれを終わった時にみんなでふわーってやるのよって、そうかそうかって。ですから結局ね、みんなが阪神の世界で私を育ててるの。そしてなんかすごい自由があって、けれどもみんな同じとこに焦点を置いているんですね。ですからちょっと怖いなと思ったのは、ちょっと宗教と近いなと思ったんですね。神様が阪神タイガースでって。けれどもやっぱりね、みんな、その阪神タイガース勝ちますようにって、それを焦点に置いて、そしてみんな一生懸命こうやって応援したりしてて、そして、周りの人がちょっと君って、昨日何してたんとか、選手の試合に出なかったんちゃうかとか、そういう鬱陶しいような余計なお世話してたらね、5万人があっという間に枯れていきます。もうあっという間にみんな、なんか上のもんがあって何をしてたって、ちょっと叩き方遅いとか、なんかそういうなんかね、道場みたいな価値観でやってたらあっという間に枯れていきますね。ですから私たちがそういう道場のイメージを置いて、本当に神様に焦点を置いて、阪神じゃなくて神様に焦点を置いて、そして神様を賛美して、そしてこの人がその賛美し方はわからないから、これを手伝ってあげるとか、 CD あげるとか、こうした方がもっと上手くなるよとか、そうやってみんなイエス様の方に目を向けてやりましょうってなると、そのような5万人みたいなものがあり得る。ですからそうなるように、本当に私たちがしもべのリーダーになりましょう。祈ります。 天の父様、私たちの大好きな日本のために祈ります。そして今までは、どこでもあるようなリーダーシップの、組織があって、それですごい縛られているものがあるんですけれども、これからどんどんどんどんその、あなたの、イエス、あの一人息子イエス様みたいなしもべのリーダーに私たちがなってきますように、そして自分がこれ欲しい、あれが欲しいよりも、どうやって周りの人を育つことができるかって、そのような心を持って教会を作ることができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。